市川うらら FM、 カフはあげたまま。
こんにちは、南総ラッキープロの福田です。そしてこの方、
放送作家の楽屋です。
はい、この番組はラジオ制作者の2人が今注目している番組、イベントなどなどをラジオ的な視点で切っていくというバラエティ番組でございますが、前回先々週に引き続きゲストにはアイドリング元、20号で、モデル俳優として活躍されている大川愛さんに来ていただいています。大川さん、よろしくお願いします。
どうも、大川愛です。よろしくお願いします。
先々週はもうアイドリングの話たっぷりさせていただいて、はい、まあ、それで時間が切れてしまったので、
はい、ありがとうございます、はい、
今回はその後の卒業されたあたりから現在の活動あたりのお話をお聞きしたいなと思うんですが、
はいはい、ありがとうございます。
あの、今一番興味のあることって何ですか、岡愛さんが。
今一番興味があること、歌手の方とかだと、私デフテックが大好きで、デフテックさんのライブ行ったりとかは最近してますね。
音楽、
うん、音楽、そうですね、ライブ行かせてもらってます。
こう教育とか子どもの教育とかってどうですか、はい、こう試行錯誤ですか。
いや、なんか今って SNS でいろいろこう調べられたりとか情報がすごい入ってくるんで、なんかまあそれを取り入れてみたりとか、そのやっぱ息子本人とどう向き合えば、まあこう愛情が伝わるかなとかは結構悩んで、なんかその助産師さんとかに相談してみたりとか、結構あの子育ては意外に真面目にやってるかもです。
あら、大変だじゃあ。
そうな、悩み事がなんか尽きないんですよ。なんか成長過程で悩むことが変わってくるじゃないですか、息子の、うん、そうなんです。だから、まあ、もうずっと悩んではいますね。悩んでるというか、まあ、楽しみながらですけど。
ですね。だからそんで、うん、またね、ネットの情報って結構エクストリームというか極端なものが多いんで。
いや、そうなんですよね。なんか、うん、どういう人が言ってるのか、だからなんか知恵袋とかもあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それをなんか信じるか信じまいかは自分次第みたいなところあって、うん、だからやっぱその面と向かって知ってる人だったり、その知り合いだったり、私が、あ、この人だったらって思う人とかにもお話聞いたりとか、まあしてますけど。
本当そうですよ。うん、うちも長男もう今小5で大きいんですけど、育てる時に、はい、うん、やっぱりこうお風呂の入れ方とかで調べると、うん、はい、めちゃくちゃ丁寧なんですよ。まずはガーゼでとか。そんなのやってらんないから。無理だから、もうじゃあですよ。
いや、そう、むしろ
ね、熱くなきゃ OK。
そうそう、強く育つし、うんうん、そうなんですよ。
でも一時が万事、あの基本的に教育の本ってすごくこう安全な、うん、めちゃくちゃ丁寧に書いてあるから、うんうんうん、それ通りやってたら親が疲弊しちゃうんですよ、あれ。
いや、私でも最初そうやってたんですよ、2歳ぐらいまでは、うん、なんかもうきっちり8時にはこうして、もうその前には髪の毛をこうして、もう時間も決まって全部こうやらなあかんみたいなのでやってたんで、もう爆発しましたね。も
う、いや、疲れちゃうというか、う、できないですよ。
できない、できない、うん、ほんまに。まあでも、
ね、睡眠も足りない状態がずっと続いてるわけですし。
そうなんです、わけわからんくなりました、ほんまに。
本当に、だから大川さんおっしゃってた通り、うん、身近で信頼できる方、うん、親ですとか親戚ですとか親友で子育ての経験のある方に聞くっていうのはすごく大事なことになってきますよね。
そう、その中でなんか自分はどう思うかで自分の行動を決めるというか、その息子に対してどう接するとかっていうのは、うん、なんか結局あの人に言われたからこうしようやったら、なんかあった時に、あの人が言ったのにって自分の中でなっちゃうんで、まあ、いろんな、ほんまにいろんな人に聞いて、その中でこう噛み砕いて自分の中で整理するみたいなのが、まあ、私には合ってたというか、そうしないともうやっていけなかったですね。
あー、うん、 なんかこうあるんですか、どういう お子様になってほしいっていう。
もうまあ人の気持ち考えて優しい子に育ってくれれば。
それはもう大丈夫です。それは親が優しいから大丈夫です。それはクリア。
いやでも よく言われるのが優しすぎってめっちゃ言われるんで、なんか朝から晩まで私結構息子に あかわいい、なんかしてた、うん、かわいいとかってめっちゃ言っちゃうんですけど、うん、あの保育士のお友達とかにもそんな朝から晩までかわいいって言ってる親おらんでって言われて。
あ
ちょっと甘お母さんにはなっちゃってるかもしれないんで、ちょっと気をつけないとなって最近はちょっと思います。
まあでもね、愛情は伝えられる期間かん、うん、もう限られてますから。
そうなんです。抱っこしたいもんずっと
ね。小学校も高学年になってくるともうちょっとね、なかなかちょっとずつ距離が、まだまだ甘えん坊とはいえ、うん、
はい、いやでもも
う
今でも注意やって言われるんですよ。
5
歳で
5歳で、
はい、なんか注意やで、まあ保育園でも好きな女の子もいたりとか、うん、結構
待
せてて待せててもうちょっと寂しいですね、うん、ママからしたら
ね。えでもまあ、はい、本当に甘えられる期間はたっぷり甘えてもらって、可愛いはもう言っていいんじゃないですかね、可愛いんだから。
そうです、そうなんだから、あのうち私の母親も結構もう甘々、孫に対して甘々なんですけど、
うん、
あんたはええなって、その子育てで可愛い可愛いって言えて子育てできてることがええと思うんでみたいなのを、うん、まあ、私の母親は言ってくれるんで、
うん、
まあ余裕をも、自分も余裕を持って息子にも余裕も持って楽しく過ごせたらなとは思ってます。まあほんまに楽しく過ごしてほしい、
ね、
はい、そんな感じで。
まあ、5歳になったら、うん、一区切りというか、あのね、はい、やっぱもうちょっとちっちゃい時ってほんとすぐ風邪ひいたりとか病気になりやすかったり、
ね、はい、
体の面でもね心配が多いんですけど、
うんうんうん、
まあ幼稚園もね結構風邪ひきますけどね、
めっちゃもらってきます、うん、やっぱり流行ってるのとか、
うん、
でそれを確実に私はもらいます。
もらいますよね。
そうなんです、
うん、
そう、なんか母親って強いイメージあったんですけど全然もらいます。もう
だから自分の両親なんか思うと、まあ自分が風邪ひいちゃって多分かかってたんだろうけど子供のことを思って頑張ってって、はい、そういうの見せてなかったのかなっていう思いはありますよね。
もう鎮痛剤とか解熱剤飲んで、うん、頑張るしかないみたいな感じです。
そうですよね、本当ね、風邪に関してはね一人来るとね
もうダメです、全滅、ね、
で子供の方が治りは早くてね、大人が結構ずっと体調が
すぐ元気になっちゃうんで、こっちの方が大変っていう、ありますね、それは。
いやいやいや、大川さんからもう本当こういった子育てのお話が来てるとは。
いやでも私あのギャルに憧れてるんで、ギャルでいたいんで、うん、あんまこんな真面目な話するとギャルになりきれない。
でもね、やっぱこういった話、若い、はい、お母様の話っていうのは同年代の方、うん、これから子育てをされる方っていうのにも非常に参考になるので、うん、はい、まあ、こういったラジオとか、はい、SNS とか、はい、まあ、テレビなのか配信なのかっていうのでもちょっと発信をね、うん、していただけると、
うん、そうですね、私は、まあ、私のやり方はありますけど、それに共感してもらえたらいいなと思いますね、
うん、ねえ、という大川愛さんなんですけれども、はい、ちょっとあの時間を戻してですね、アイドリング卒業後のお話を少し伺いたいんですが、
はいはい、
アイドリングを卒業したのが2015年ですかね。
そうですね、
はい、ということでそこからは個人の活動をされていくんですが、
はい、
まず、まあ結構びっくりしたのは JJ のモデルに、これはアイドリングの在籍中ですけどね、2012年なので、はい、
うん、
JJ のモデルになるっていうのは結構びっくりしたんですよ、アイドルのメンバーが。
そうなんです、その当時今ってアイドルとかタレントが こう雑誌に出るっていうのは結構今も主流になってると思うんですけど、うん、その当時なかなかいなくて、だからめちゃくちゃ嬉しくて、
いや
光栄でしたね。でももう夢やったんで、すごい事務所の方にお願いして、あのオーディションに連れてってもらいました。
やっぱモデルの世界ってちょっと違いますよね、はい、またアイドル業界と。
あ、違いますね、全然。あの女の子のこう集団というか、女の子が集まってるお仕事っていうのは、うん、まあ一緒なんですけど、やっぱ全然雰囲気は違いますね。
うんうん、なんか勝手なイメージなんですけど、モデルさんの方が結構手厚く扱われてるイメージがあるんですけど、
はい、正解ですねそれは。私もそうや、そう、最初にモデルの現場行かせてもらった時にびっくりしたんですよ。なんかお水、はいどうぞってお水くれるしみたいな、うん、なんかお弁当も何どれがいいとかってめっちゃ優しく、あのなんかお姫様みたいに扱ってもらえるんで、うん、わすごいな、こんな感じなんやモデルって、うん、っていうのはびっくりしました。私も
本当にね、あのモデルさんあっての、うん、あの雑誌、うん、あの商売なので、はい、ものすごく丁寧に扱って、はい、でモデルさんが気持ちよくいい表情出るように、はいっていうのをものすごく気を使うから、
はい、確かに
ケータリングとかも全然違うんですよね、本当に
全然違う。だってなんか健康のカロリーとか野菜とかも健康食みたいな、うん、美味しいし、お金かかってる、うんうんうん、めちゃくちゃお金かかってます多分モデルさんの現場は、
うん、
ありがたいことに充実してますね。
いやそれでずっとね活躍されていたんですから、すごいんですけども、その JJ のモデル、うん、まあ、はい、あの他の雑誌もそうなんですけど、モデルやってる上で大変なことって何でした？
いやー何やろう、まあでも単純に朝が早すぎるっていう、うん、ことですかね。もう4時半集合、4時、まあもう真っ暗の中集合は当たり前だったんで、まあ、当時それこそアイドリングととか、あのバラエティ番組ととか、一時期ドラマ、あの新垣結衣さんのバーターでドラマ出させてもらってた時あるんですけど、うん、それとかが一気に重なった時とかはもうなんかわけわかんない、うん、今どこで何をしてるのかっていう整理の方が大変な感じでしたね。なんか全然もうワンタスクやのに、だから多分あのあんま記憶ないんやと思います、その当時。
あれモデルさんのお仕事ってなんであんな朝早いんですかね。か単純に撮影の時間が長いんですか。
いや午前中で終わったり朝だけで終わったりとかするんですけど、あの人が少ないうちにロケで撮
る。そっか、
はい、
渋谷とかもね7時とか行くと撮ってるもんね、街中でね。
そうなんです、もう6時からじゃないと横断歩道に人いちゃうからとか、
うんうんうん、
なんかそういうのもいろいろあって、多分朝開店前、お店の開店前にとか、うん、
あ
ですね多分
そういう事情。でもさ朝しかもちょっと寝不足だと肌の状態とかって結構大変じゃないですか。
もうボロボロでした多分もうブツブツでしたね。
その辺のね体との関係っていうのもね、
そう多分
さらに兼任でやられてたから、
いやまあ思春なんか時期も時期だったのもあると思うんですけど、そのモデルの仕事がやっぱ朝に終わってそっから普通にアイドリングのお仕事みたいなのもあったんで、なんとかやってたみたいです、うん、当時は。
いや大変だ。でもモデルのお仕事で一番印象に残ってることって何ですか。
やっぱり、まあ、表紙はありがたいくて、まあ、めちゃくちゃ覚えてるんですけど、緊張しちゃっていつも通り撮れないっていうのが、うん、いつもなんかもう身構えてしまって、多分あのスタッフさんはいつも通りの愛ちゃんでいいよって言ってくれはるんですけど、うん、もう緊張しちゃってすっごい緊張しいなんで、もうそれでなかなかいいショットが撮れないっていうのとかもありましたね。
いやーでもすごいよな、雑誌で載るだけじゃなくて表紙にもなって、
うん、あもうでも夢を、ほんまに夢やったんで夢叶えていただいて、 ゃ嬉しかったですね、うん、
もうね一生の宝ですよねそれはね。
そうです
ね、孫の代まで語り継いでください。
もうあの実家には全部置いてくれてるんで、うん、それを置いといて見せたいと思います。
ですよね。で、はい、あのその後は2014年には2015年ですか、はい、ごめんなさい、Going スポーツ&ニュースのお天気キャスターになられます。これはね、はい、結構な人数が見てる番組で、
はい、お天気今でも言われます、うん、なんか、うん、あ、Going 出てたんや、見てたよみたいなの、うんうん、全然関西とかでもやっぱ言ってもらえたりしますね、うん、本当に嬉しいです。
これこそ生放送だし、はい、お天気、まあ、結構情報を伝えるっていう意味では、はい、緊張がすごかったんじゃないかなって想像するんですけど。
私漢字がまず読めないんですよ。だからもう本番前に何百回も読み直して、うん、もう全部漢字に振り仮名書いて、うん、あのカンペにもお願いしますって、うん、全部振り仮名打ってもらって、うん、めちゃくちゃ毎週あれはもう、うん、毎週っていうのもやっぱ毎週一でこの緊張が来るんやって思うと、うん、結構頑張りましたね私なりに。
いやーでもあのゴーイングの時の大川愛さんすごい綺麗でしたね。衣装も良かったし、メイクも良かったし、すっごい輝いてました。
ありがとうございます。嬉しい。なんかやっぱ生放送であの上田さんとも、
うん、
絡みが絡ませていただいてとか、うん、またアイドリングとか雑誌とかでは違う緊張感だったんで、
うん、
まあでも本当に楽しく、なんか一回生放送でけん玉をこの秒数の間でしないといけないみたいなあったんですけどCM の前までにこう入れるみたいな、一発だけ、チャンスは一回だけですって言われてて、うん、それがすっごい記憶残ってて、見事あの真ん中にズドンって生放送で入れられたんですけど、その時にあの CM 行く直前にギャーって私の叫びが乗っかっちゃってすいませんって言った記憶ありますね。あれは嬉しかったです、は
い、いやすごく印象残ってます。番組でも大事なパートで、はい、あの出てこられるのすごくね、まあ、記憶が
ありがとうございます。
ありがとうございます。この辺で曲挟みましょうかね。またリクエスト曲をいただきたいんですが、何にしましょうかね、
はい、私の大好きな曲いいですか。
ぜひ。
あの皆さんが知ってるかどうかちょっと分かんないんですけど、私が大好きなデフテックさんのアルバムの中から1曲いいですか、
うん、お願いします。
はい、じゃあデフテックさんでフェイストゥーフェイス。
市川うらら FM、カフはあげたまま。
お聞きいただきましたのはデフテックでフェイストゥーフェイスでした。
ありがとうございます。
岡井さん今もねライブに、デフテックのライブも行かれるということで、
はい、はい、そうですね、この間大阪公演も行ってきて、
うんうん、
次はあの息子と参戦しようと思ってるんですけど、
うん、おお。
そうなんです。もう息子も私が聴いてるんで歌えちゃうんですよ。あの、うん、一番有名な曲とか、まあ、ずっとアルバムも聴いてるんで、ね、口ずさめちゃったり、
うん、
そうなんです。
デフテックさんってこう、まあ、CD で聴くのももちろん、 CD とか配信で聴くのももちろんいいんですけど、はい、ライブの音がなんかすごくいい感じしますよね。
もう今回な生バンドさんでやってはるんで、
う
ん、
豪華だ。
そうなんです、めっちゃかっこよくて、うん、痺れました。
はい、そんなデフテック大好き、うん、大川愛さんでございますが、はい、まあ、これまでアイドリングのお話、はい、モデルさん、そしてテレビのキャスターで、まあ、はい、アベマのねレギュラーもやられてたりとか、
はい、
いろんなお仕事、本当多分これだけのいろんなお仕事をされてる方って本当に限られた人だと思うんですね、
う
ん、
そうですか、はい、
でいろんなお仕事をやってる中でこれ向いてるなってものと、うん、ちょっとやっぱりこれは苦手だなっていうのってありました。
うわ、ありました。やっぱモデルのお仕事はすごい向いてるというか楽しくって、うんうん、なんかこうなんやろう、 何も考えずにできちゃうというか、
うん、
すごいスムーズにお仕事できてたかなっていう思うんですけど、うんうん、やっぱりバラエティーは無理もうだからほんまに朝日もあみちゃんもあの出てはる方も皆さんほんまにすごいと思います、うん、もう、ね、大変というかやっぱ私は向いてなかったかなって思いますね、う
ん、いやいやそんなことはないですよ、そんなことはないですけど、
いやなんかアイドリングやったからこそ増野さんがいてくれたからこそ、
うん、
あのこう楽しませてもらってたし楽しんでこうできてたなっていうのはすごい感謝です。もう一人でやってた時ほんまにもう毎回泣いてましたもん、うん、
あ
無理です嫌ですって言ってましたもん。
いやそれでもねあのラジオ日本で放送してた菊池亜美の一亜美級のピンチヒッターとかも、
はい、
あのゲストで来ていただいたり、あと一人で喋らなきゃいけない回っていうのもあったんですけど、
ありがとうございます。
抜群に上手で、
え
あの辺ってやっぱりアイドリングの番組で培われたのか事務所のトレーニングなのかもうそもそものものなのか、うまかったですよね。
え本当ですか。
うん、
え嬉しい。えでもラジオは好きでした、
うん、あ
なんか緊張はするんですけど喋、うん、るのはやっぱ好きなんで、うん、ラジオは大好きだったんで、うん、楽しくさせてもらってたのは、まあ、一個の理由としてあるのかなと思うんですけど、うん、やっぱアイドリングのおかげですね、
う
ん、きっと。何を学んだかって言われるとちょっとあれなんですけど体しか張ってなかったかなとかなんですけど、でもやっぱなんか後から見ても面白って、うん、あの見れるのがすごいなっていう、うん、やっぱ増野さんとみんなのこう掛け合いって面白いなって今でも思いますね。
相当面白かったですよああいった番組ね今もできないかなって思うぐらい、う
ん、でやっぱできんや、うん、あもうちょっと NG ですか、あのコンプラでしたっけ。
的にはちょっとあそこまでのことは多分もうできないでしょうね今の時代は。
よかった、うん、あの時代にやらせてもらって
本当にその世の中の価値観がこうぐるっと変わるタイミングの最後のタイミングかもしれないですよね、
うん、そっかそうですよね、うん、いや楽しかったです本当に。
あれですか、あの今は自炊されてるんですよねご飯とか。
めっちゃ作ってます、もう
得意料理は何ですか。
むずい
あとお子様が一番好きな料理
何やろう、ナスの煮浸し。
あいいっす、渋いっすね
大好きなんです息子が大好き、あとはあの南蛮漬け、サバを南蛮漬けにしたりとか。
あら和食ですね、難しいところいきますね
本当ですか。結構和食息子が好きで、そうなんです。
その辺は料理される時っていうのは、はい、ご自身で調べてやられる、うん、それとも教えてもらってとか、
うん、まあ、調べて、まあ、適当に味見て、うん、まあ、調味料これとこれとこれかぐらい見て、うんうん、まあ、味見しながら最近できるようになりましたね。最初はもう全部大さじ何杯とかってやってましたけど、はいはいはい、最近はまあこれとこれ入れたらこんぐらいかなみたいなので、うんうん、できるようになってきたんで、なんかうわ主婦のレベルアップしてると思ってい
やそれはまだそこの状態になるともう料理楽なんですよね、
う
ん、
そうちょっと楽になってきました今。
あの全部測って、でしかも全部材料それなんかオレガノとかさ、そんなのそのために300円とかって、しかも特定のスーパー行かないとない食材とかがあるんですよね
そうなんですよ庶民派のスーパーになかったりしますからね、そううん、めっちゃわかる。
低迷じゃん入れてとか、でもそれもねあじゃあ味噌でいっかとか、あの料理できる方はね、はい、じゃあお酢と砂糖で代用しようとか、そうそう、いろいろできるんですよね、うん、
はい、やっとちょこちょこそれぐらいに慣れてきましたね。
あじゃあもう全然いいですね、
うん、そうですね、なんか楽しくやってます、なんとか、
うん、お弁当作ったりとかもあるんですか。
してます、あの、まあ、保育園なんで給食が出るんですけど、うん、土日とか結構最近は割と毎週お弁当作ってたりとかしてますね、お出かけするのに。
いやー、いいですね。
そうなんです。
お弁当って結構量少ない割に手間はその何倍もかかるじゃないですか。
なんか夜ご飯2食分ぐらいの気持ちで、
そうですよね、本当にそうですよね。
なんかしかもそのポケモンにハマってるんで、息子が、あのキャラ弁みたいなのを頑張ってみたり、ピカチュウ作ったりモンスターボール作ったりとかするとめっちゃ時間かかりますね。
でもこの元気なお声を聞いてファンの人はすごく安心をしたと
嬉しい、
思います。
覚えててくれてるかな、まだ皆さん。
もちろんこの推しがね、元気な声っていうのが一番でございますので、
嬉しいです。
また今年なのか、はい、来年あたりはファンの人と直接会える機会とかもできればな、なんて、
なんか誰かのイベントにちょっとなんかお邪魔したりとかしたいですね。
ね、ぜひぜひ、はい、そういったこともあると思いますので、は
い、ありがとうございます。
いろいろ発信していただいて、まあ、とにかく元気に、
はい、
お子様と仲良くというのが我々の願いでございます。
楽しく過ごしていきます、これからも。
はい、はい、では最後にお知らせ等々ございましたらお願いしたいんですが。
はい、はい、あのお知らせは特にないんですけど、あのインスタ苦手なんですけど、私も頑張って更新してるんで、ぜひ見てください。
結構コメントとかチェックしてます？
あ、メッセージとか来るのは見てます。フォロー何人増えたとか、最近頑張ってるんで、うんうんうん、一生懸命管理して頑張ってますね。毎日同じ時間にとか。
あ、
そうなんです。最近は
そういうのも大事なんですね。
なんか友達に教えてもらって、同じ時間に同じ場所とかで撮るといいよみたいなのを教えてもらったんで、はい、真面目なんでそれをそのまま頑張ってます。
では大川愛さんのインスタグラムもぜひね、可愛い写真、綺麗な写真、楽しい写真たくさんありますので、コメントも含めて皆さんチェックしてみてください。ということで、先々週と今週お付き合いいただきましたのは、元アイドリング20号でモデル俳優として活躍中の大川愛さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
そして番組のお相手は南総ラッキープロの福田と、
放送作家の楽屋でした。
はい、ということでまた再来週お会いしましょう。さようなら。